ご理解第59節。なろうたことを忘れて戻しても師匠がどれだけ得をしたということはない。覚えておって出世をし、あの人のおかげでこれだけ出世したといえばそれで師匠も喜ぶ。おかげを落としては神は喜ばぬ。おかげを受けてくれれば神も喜び、金光大臣も喜び、氏子も喜びじゃ。神様のおかげで今日の私があると悟った時から本当の信心ができるのに、反対にかえって後ろ足で砂をかけていくような人もある。神様のおかげで今日の私があると、そこにあるのは感謝の心だと思いますね。今朝は新春記念の時にある情景をいただくのですが、それは防具ですね。剣道の防具を身につけているその姿をいただくのです。さあどういうことだろうかと思わせていただきましたが、まあこういうことであろうかと思いますな。信心の稽古と申しますが、その信心の稽古、信心をする、信心の稽古をする、師匠大坪宗一郎氏は信心とはありがたくなる稽古だと、信心の稽古とはありがたくなる稽古だと教えてくださいました。ありがたくなる、ありがたいということですね。ある何と言いますか、昔話とまではいかないのでしょうけれども、ある話として、その何でもありがたいありがたいという人がいたと。それで雨が降ってきた、それでもありがたいという。でまあ村内の人たちはからかって、その雨が降っているのにそれでもありがたいのかという。問うたら、ありがたいと。なんでありがたいかと。花が下を向いているからありがたいと。これがもし花が上を向いておったら、雨が花の中に入ってとても歩けたものではないと。雨の中を歩けないわけですよね。花が下を向いておるから雨の中でも歩いていくことができる。だから花が下を向いていることがありがたい。と答えられたというのですが、まあそれはそういういただき方が本当かどうかわかりませんけれども、その何事にもありがとうありがとういただいていかねば物事成就いたしませんと。どの三大金剛様でしたか、そういうご理解があると聞いたことがありますが、その何にでもありがたくなろうとするその努力、それは言いますね。見上げたものだと思います。ただ花が上を向いているのではなく下を向いているからありがたいという、そういうありがたがりさが、それが本当のものであるのか、良いのか悪いのか分かりませんが、ある意味合いにおいては的を得ているのかもしれません。神様が私ども人間をお作りになった、その時にもし花を上向きにつけてくださっておるならば、なるほど、雨の時には歩けませんね、水が入ってしまいます。だから神様が下向きに花をつけてくださった、花の穴をですね。これはあながちその笑い話ですけれども、笑い話では放っておけないようなところがあると思いますね。何に対してでもありがたくいただこうというその姿勢、これは見上げたものです。そしてまた花が下向きについておるということに対するありがたいと、これはなるほど、神様に対して感謝を申すべきことかもしれませんね。 あながち笑い話で済まされる話ではないようにも思います。その何に対してもどういう中にあってでもありがたいものを探していこうという、その姿勢が必要だと思いますね。そのありがたいという、なるほど、おいしいものを食べてありがたい、何か自分に都合の良いことが起こったからありがたいという、このありがたいという思いから、今日はもう一歩さらに進んで、そのありがたいという心が感謝の心へともう一段発展するというのでしょうか。それがいるということですね。ただありがたいという、そのありがたいという心の世界からもう一段、ほんの微妙なところですけれども、そのありがたいが感謝の心に変わる、ありがたいという感謝の心ですね。ある意味合いにおいて和らぎ喜ぶ我が心、これはその感謝の心で満たされた心とも言えるかもしれませんね。私どもの中にそのありがたいという心がなかったら、とても和らいでおれることはないでしょうからね。喜びの心もないでしょう。その和らぎ喜ぶ心のをまたの表現でするならば、それは感謝の心に満たされた心とも言えるかもしれませんね。私どもの中に不平があったり不満があったり、それこそ例えば今まで何事もなかった、それが手が痛くなった、足が痛くなった、その時に出てくるのは不平不足不満ですね。どうして手が痛くなったのだろうか、足が痛くなったのだろうか、まあ体のいろんな部位が痛くなったということに対しての不満が出てきますね。そして治ればよいと、症状が悪くなった、そこに私どもの心の中に不平であったり不満であったり不足の心が湧いてまいります。私どもの中にその不足の心があったり不平不満があって、それでその病気なら病気が良くなるとは思いませんね。より一層悪くなるのがオチではないでしょうかね。不足に思えば不足に思うたことがより一層増えてきます。不満に思えば不満の心がより一層募ってきます。不平不足不満が募れば、その状況が一層募ってくる、一層ひどくなる、そういうものですね。そこにもし私どもの心の中に感謝の心、それこそ今の状況がありがたいとは思えないけれども、今までの感謝の心、なるほど、今痛い、その痛いということが頭が痛い、頭が痛い、これがありがたいとはとても思えないけれども、今痛いのであって昨日は痛くなかった、その昨日までは痛くなかったということに対しての、ああおかげをいただいておったなという感謝の心、まあそういう心を自らの心の中に作り出すというのでしょうかね。持つということ、なるほど、今は痛いけれども数日前、昨日までは痛くなかったとすれば、昨日まではおかげをいただいていたのだな、まあ神様が痛くなるのを止めておってくださったのかもしれませんね。病状が悪くなるの 止めておってくださったのかもしれませんね。そのことに対して感謝の心を抱くというのでしょうかね。そのことに対して感謝の心が湧いてくる。そうすれば私どもの中に少しでも不平不足が少しばかりは減るのではないでしょうかね。そしてそのいよいよ感謝の心が募ってくるときに、まあその病気も治ったというおかげとなるのかもしれませんね。不平不足に思っている間は病気が治るとは思いません。治るか治らないかはわからないけれども、少なくとも私どもの心の中に感謝の心を見出す、感謝の心を生み出すというのでしょうかね。そういう努力をさせていただかねばなりませんね。どこかにありがたいところを見出し、そしてそのことにさらにありがたいというそこでとどまらずに、ありがたいという心からそれがさらに感謝の心が湧き起こってくるような、それは何に対する感謝か、物に対する感謝でもありましょう、人に対する感謝でもありましょう、それこそご飯を食べられる、箸がある、箸を握ることができる、ご飯茶碗がある、ご飯茶碗のおかげで、それこそ美味しいと感じる、その舌のおかげでと、舌にまたご飯を口に運ぶ、目が見える、その目に対する感謝、まあ五体さまざまな事柄に対しての感謝の心を持つということをよく言われますけれども、まさにそういうことも大切ですね。ありがたいと感じる、そしてそこからさらにそれがもう一歩進んで感謝の心を持つ、物に対する、人に対する感謝、そしてさらにそれがなるほど、その大元は神様にあったと、神様への感謝の心が湧いてくるような信心、そして一切合切が感謝の心の中に受けることができるならば、それこそそこに和らぎ喜ぶ我が心も育ってくるのではないでしょうかね。そしてその感謝の心こそが我が身を守る、まあ防具となる、剣道の防具のようなもので我が身を守ることになるのではないでしょうかね。防具をつけたからといって痛さが完全になくなるというものではありませんね。やはり防具の上からでも叩かれれば痛い、痛いけれどもその痛さが和らぐことには役に立ちますね。やはり身を守ってくれます。その我が身を守る道具、それはやはり感謝の心を持つことだ。ありがたいという心を、ものを探し出し、そしてそこに感謝の心を持つということ、それが我が身を守ってくれることにもなるということではないでしょうかね。やっぱり信心はありがたくなる稽古、そしてさらにそこから感謝の心を持つ稽古と言えるのではないでしょうかね。不平不足や不満ばかりではより一層不平不満不足のことが募るばかりです。そこから身を守る、それはありがたいという心、感謝の心を少しでも増やしていくことです。その感謝の心が我が身を守ってくれることになるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。